新た IR セミナー。この番組は証券コード2733東証一部上場株式会社新たの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社新た代表取締役副社長執行役員管理本部長兼システム本部長鈴木陽一さんです。この番組は3月4日に名古屋で開催した IR セミナーを収録したものです。
証券コード2733東証一部上場株式会社新た代表取締役副社長執行役員管理本部長兼システム本部長鈴木陽一さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。
新たの鈴木と申します。これ昨日時点 の株価です。終値で2977円という金額価格になってます。株価になってます。年初来の高値ということで、ここのところですね、もちろん市況がいいということもありますけれども、私どもの業績もこうずっと予想を上回る数字でこう伸びておりましてね、それが評価されてこれからの成長性もあるだろうと、期待できるだろうということで、まあ、株価は順調に上がってます。私ども PR が 11.26、 それから PBR が 0.74 ということで1いってないんですよね。残念だなというところなんですけども、まあ、ある意味じゃ PR、PBR 見ていただいてもそういう表現がいいのかどうか分かりませんが、割安感があるんではないかなと、まあ、私は勝手に思ってます。ですから伸びてますし、自分で言うのもないですけどいい会社だと思いますので、ぜひちょっとこれから注目していただきたいなというふうに思っております。配当利回り 2.18 っていうふうになってます。ただ優待がですね、クオカードです。クオカードで1000円で年2回で2000円やってますので、それ入れるとどのぐらいなのかな、この株価だと 2% の後半ぐらいにはなるはずです。次行きたいと思います。卸売業です。メーカーさんですかとか言われるというか、物も作ってるんですかというご質問いただいたと聞いてますが、基本的に卸売業です。ですからメーカーから仕入れて小売りに売るという仕事です。よく卸があると高くなるとか中間入らない方が安いって、本当ですかっていう話なんです。60円で80円で100円で皆様がお店で買っていただくっていうふうにしましょう。じゃあ真ん中なけりゃ80円で買えるじゃんっていうのを買えるでしょということになるんですが、実はですね、実際には相場はうまくいかないんです。P って書いてあるのがメーカー、 C って書いてあるのが小売業だというふうに思ってください。もし世の中にメーカーが一つしかない、それから小売業が一つしかない、まあ、極端な話であればいいんですよ。だけどものすごい数のメーカーありますでしょ。小売業さんもめちゃめちゃありますでしょ。ドラッグストアなんかいっぱいありますし、コンビニストアもどこいっぱいありますでしょ。複数なんですよね。もし卸がなかったらあれだけ線ができるんですよ、商売するのに。ところが右を見ていただくと真ん中に M1 って書いてあるのが新ただと思っていただくと、新たがおりますから、新たと取引すれば欲しい商品が欲しいだけいつでも買えるんです。新たが一つここに集約させて分散させてるんです。これは卸の基本機能です。そういったことで卸っていうのは非常に機能として社会的存在も大きいということをまず理解していただきたいなと思いました。どんなメーカーさんということで、皆さんご存知のメーカーさん多いんですね。ライオンさん、P&G さん、小林製薬さん、ユニチャームさん、等々、ユニリーバさん、金鳥さんと、バスクリーン、いろいろありますけども、こういったものです。おそらくですね、私どもが取引してないメーカーは一社もないと思います。皆さんが買い物する上で。ほとんどの商品はございます。私どもは日常生活で、 非常に快適に過ごすための商品をいっぱい持ってますと。ないものはですね、食品は取り扱っておりません。食品は取り扱っておりません。それから今の時点では医薬品も取り扱ってないということで、それ以外は全部あるというふうに思っていただいてよろしいかと思います。いろいろ敏感ですって話がありますが、どんなことに敏感？季節に敏感、流行に敏感、快適な生活に敏感ということで、いくつか敏感なことがあります。まあ、どんなシーンでってことでご説明します。どうぞ。殺虫剤ですね。で、殺虫剤が売れるのはですね、3月の後半ぐらいから売れ出すんですよ。だからこう今がちょうどこれから我々にとっては商売ビジネスの一番殺虫剤の大切な時期になります。お店にたくさん導入してお店に並べていただくということをやって、消費者の方、ああそろそろ夏物買わなきゃ、蚊が出るよねみたいな、だからこういうふうにしてやっていく一番大切な時期です。殺虫剤を売り始めるんですということです。制汗剤ですね。汗が出るとき制汗剤、ね、汗止めです。これはスプレータイプでシュッてやつですね。目を大切にするということで、ホット見えマスクってやつですね。花王さんが一番最初に出されましたね。でよく売れて、そういった商材も扱ってますし、より快適な生活を送るための新たな商品をご提案してますということで、ただ注文いただくだけじゃないんです。私ども方からこの時期、これからはこういう商品がトレンドですので、需要が高まりますから、ぜひお店に並べてくださいと。で、並び方とか、並べ方とか、いろんな情報も出しますと。状況によっては私どもが行って、売り場を作ることもやらさせていただきたいと。といったことで、売れる売り場を提案するっていうのが我々の仕事です。ただ注文いただいて商品を運ぶだけじゃないっていうことも少し、先ほどの卸の基本機能プラス売れる売り場作り、お客様から見て言うと買いやすい売り場ってことになりますかね。欲しいものがすぐある、そういうようなことがコンセプトにして仕事をしております。どんなお客様があるかっていう、まあ、こちらの方ですと杉薬局さんとか杉山さんであればドラッグさんでありますし、 V ドラッグさんもそうですよね。アピタさん、ピアゴ、カインズさん、ドンキョーテさんもあるかな、はい、バローさん、イオンさんとか、まあ、皆さんがおそらく買い物をされているところで、ないところはないと思います。取引の深さは違うかもしれませんけれども、ほとんどが取引させていただいております。物流センターですね。全国に物流センターがございます。大型物流センター、だいたいですね、一つの物流センターで250億から300億円ぐらい取り扱う大型物流センターです。1物流センターを作ろうと思うと、初期投資がだいたい、どうでしょうね、今だとまあいろんな資材も上がってます、人件費も上がってたりですね、5、60億円はかかります。まあ、そういった大きな物流センターを私ども全国に持って、北海道から九州まで毎日その日の午前中に注文いただくと、その日中には小売業様にお届けすると、そういった仕組みです。でもその物流センターにはですね、大きな物流センターですから、扱っている商品というのは数万アイテムございます。ですので紙を見てですね、商品をこうやるということはもうできないので、今は画面、これタブレットがついておりまして、そこのタブレットの指示通りに動いて商品を集めるということをやります。私鈴木です。鈴木陽一、仕事始めますっていうふうにしてタブレットでやります。クリックします。そうすると画面が動いて、どこどこの場所へ行ってくださいって言ってくれます。で、そこの場所へ行きます。そうすると、どこの商品を取ってくださいっていう表示が出ます。で、そこのロケーションの番号の商品を、数も出ますので、3個と言われれば、1個、2個、3個と入れます。で、その入れるときに、人間ですから間違えることあるんですよね。隣のやつ入れちゃったみたいな。そうなるとダメですから。商品には必ずバーコードっていうのがついてますよね。スキャンしちゃってするやつ。あれをやるんです。スーパーのセルフレジと一緒ですよね。あれをパッてやるわけですよね。で、やるとき合ってれば合ってます。間違ってると BB になりますので、エラーですって言ってくれますので、あ、間違えちゃったってことで、そこで間違えないってことです。まず。 ただ商品間違ってなくても数を間違えるというのがあるんですよ。1個とは限らないし、3個とは限らないし、10個の場合もあるでしょ。数が多くなれば間違えるんですよ。人間やってるじゃん、あ、いくつ入れたっけみたいな。なのでそれも間違えると間違ってるってくれるんですよ。すごくないですか。 すごいと思うんですけど、私はなぜそういうふうに言ってくれるってお分かりになりますか。これはあのセルフレジと同じ理屈なんですけど、重さです。一つ一つに重さが入ってるんですね、マスターに。ですから100グラムのもの10個だったら1000グラムなのに、9個だと900グラム、だから違うよと言ってくれるんですよ。そういった仕組みでですね、誰がやっても間違えないようにしてます。で、まあ、あのやっているうちにですね、ちょっと画面にあの絵が出てますけど、動物の絵、上がチーターで下が亀ですけども、早い方はチーターが出ちゃうんです。仕事遅いと亀になっちゃうみたいな、ちょっと遊びの雰囲気を入れて頑張ろうみたいな世界です。はい、すいません、次いきます。物流はこれ日経新聞昨日の、昨日でしたっけ、一面です。物流30年完全無人化、 AI を活用して。実はですね、本当は今ネットつないであの AGV っていうオートマティックガイドビーブル、ルンバって使ってる方いらっしゃいます？あのお掃除ルンバ、あれのちょっと大きいやつだと思っていただいて、カゴ車って言うんですけども、荷物が積んであるやつ、あれの下に入り込んでって、自動的にトラック積み込むところまで行ってくれるんですよ。あのアマゾンさんそれ今やっておられますよね。で、私もまだやってないんです。やってないんですけども、それを今実用化させようということで研究始めてます。なぜかというと、これから人手不足になりますでしょ。ですから機械ができるものは IT 化していかなきゃいけないわけで、そういうことを進めております。で、今もうすでに動いているのはこういうもので、メーカーさんからたくさん商品が来るとですね、バーッと来たものをズームパレットに乗ったやつを自動的に空いてる場所に保管していくんです。そして出すときも自動的に出しています。それから商品を先ほどのこうカゴでピッキングするっていうのをやりましたけど、あれをあの一旦お店ごとにこういうところへ集めてですね、でお店ごとに集まるとコースごとにわーっと押し出していくと、そういうような仕組みをやっています。ですからできるだけ人手をかけず IT 化して、それで生産性を上げて間違いのない仕組みで物流をやっております。話ガラッと変わりますけれども、ペット飼っておられる方というときっとたくさんいらっしゃると思うんですが、あの私どもジャペルっていう子会社がありまして、1000億円ぐらいの売り上げを持っております。春日井に本社がございます。で、ここはあの卸のペットの卸としては全国日本で一番大きな会社です。私どもの 100% 子会社です。で、ここの特徴はですね、生態も扱ってます。犬も扱ってます。で、犬をきちっと飼育してお店に出せるまできちっとお医者さんがいて成長させて元気なワンちゃんをお店に紹介しています。それと同時に商品売り場も全部提案します。それとあともう一ついいところは、あの専門家も育成しています。ペットのトリマーとかなんかありますでしょ。で、そういう人が必要な場合はご紹介するというようなこともやっておる、ペット全体の総合卸といったところです。私ども電通さんとですね、出資して電通リテールマーケティングという会社を持ってます。で、この会社は何やってるかというと、電通さん得意なのは宣伝、私ども得意なのは商品を持ってて物流して店頭に並べる、これを合わせるということです。メーカーさんがたくさんお金を使って宣伝をいろいろたくさん出しますけども、売り場にきちっと商品が並んでなかったらダメなので、タイミングをうまく合わせたり、あるいは名古屋市のドラッグどこどこドラッグストアだけの企画を作って、名古屋のテレビ局を使ってここだけ宣伝を入れてみるというようなことをやったり、そういうことを電通さんと一緒に会社を作ってやってます。はい、業績の話をしたいと思います。第3四半期ですね、12月末、3月決算ですので第3四半期12月末の数字でございます。売上高が、前期比 4.3% 伸びてるということで、5395億9800万という数字です。で、経常利益で63億9300万という数字が第3四半期の 時点の数字です。あと3ヶ月残して、今でいうとあと1ヶ月ですかね、もう3月ですから。で、予想してたのがここの数字で6790億で経常利益年間で67億やろうということで進んできました。今それで過去最高を記録しております。いい話ばっかりしてるように聞こえますけど本当にそうなんです。いや、それは前が悪かったんだろって言われちゃうと困るんですけど、前もでもいいでしょ、そんな悪くないですよね。いいですね、経常利益もね、この伸び方がこう伸びて、経常利益率が、今期目標にしてるのが第3四半期の実績が 1.2、 ROE よく今言いますよね、 ROE が 6.7、 はい。それから D レシオ、これちょっと D レシオ高めっていうか良くないんです。1を切るの方がいいんですけども、有利子負債と純資産のバランスです。 1.18 といった数字できてます。それでまあこういった状況で増減来てるわけですが、予想の修正をしました。情報修正、もうちょっといきますって話をここやってます。もう発表してるんですが、売上は6790から6900円で、経常利益が67から73に変更しました。で、今の状況はですね、秘密ですけどうまくいってます。うまくいってます、そこそこうまくいってます、そこそこうまくいってますので、まあ予想通りにはいけるんだろうというふうに思っております。はい、次お願いします。あ、これは大切なことですね。ちょっとお話もしましたけども、配当ですね、25円30円が去年で、今年はですね30円30円ということで、年60円、中間と期末ということで、年間で60円というのをやっております。で、結局ごめんなさい、で30円35円にこれも予想を変えましたので、年間今年65円です。すごいですよね。はい。それとクオカード1000円の2回ですから2000円といったことになっております。はい。時間も少なくなってきましたけども、今下期っていうか今やってることってことになりますが、物流ですね。一つは首都圏の方に、埼玉県越谷と千葉県の方に物流センターを新しく拡張したり新しく作ったりということでやっております。やっぱり首都圏はですね、私ども首都圏だけで売上高1700億円ぐらいあるんですよ。ですからやっぱり首都圏一番成長してますし、大きなところですので、物流をどんどん整備していかないといけないということでやっております。はい。その下のところにですね、今後10年先を結べた物流構想を作成、10年先を見て全国の物流をもう一度見直そうということをやっております。まあ、まず始めるのは九州を少し考えようということで、鹿児島南の方ですね、そこに新しい物流を予定しております。まだ記憶に新しいところですけど、熊本の震災ございましたね。で、実は私ども熊本もやっぱり支店があって物流あったんですけど、ちょっと動かなくなってしまって、その時は福岡の方にある大型物流センターから商品をこう移行させて、周りの小売業様に商品をお届けするということができました。まあ、これはこれでうまくいったんですけども、将来のことを考えるともう一つ大きな物流センターがいるねということで、鹿児島の方に、南の方に大型物流センターを来年の春先ぐらいに稼働させます。ですから九州は北と南に大型物流センターを持ってですね、震災が起きても対応できる形にします。本当は大きな物流センター真ん中にボーンといってやれば一番効率いいんでしょうけど、効率だけを追うと私どもの使命であるいい商品を間違いなくお届けすることができなくなってしまうので、先も見て全社会に貢献するという意味合いも含めて、ちょっとコストはかかりますけども、稼働率を上げてですね、生産性を上げてビジネス拡大につなげて皆さんに貢献できるようにしたいということでやってます。はい。冒頭言いました、私ども卸業です、商品は作っておりませんと言いましたが、実はちょっと作っているものがありまして、アドグッドっていうプライベートブランドを持っております。今ですね、ちょっと評判になっているのはこれリップクリームですけれども、普通のリップクリームもちょっと高い商品なんですけれども、普通リップクリームってこのスティックタイプでこう塗ったりしますけども、これハケ、ここにもあるんですけど、 ハケでこうつけて塗るっていうタイプなんですが、女性の方っていうのは冬だけじゃなくて一年中やっぱりこの唇を大切されるので、結構これは評判になっております。ネットのサイトでなんとかモデルプレスっていう、あとで見ていただくと出てくるんですけども、そういうところでも評判が高い商品だって聞いてます。それともう一つ、キュアミノっていうシャンプーとコンディショナーですが、ここにも持ってきておるんですけども、これ高級なシャンプーですけども、こういった商品もですね、私どもが開発したり、あるいは専売、私しか売れない商品として取り扱いをやっています。もともとは大手の小売業以外の小さい中堅の小売業の方が自社の PB が欲しいとおっしゃったんですけども、自社で作るというのはリスクがあります。売れなかったら自分の責任になっちゃいますから、だから新たが代わりにっていうか、新たが開発してこういう PB を売ったらどうですかと、ナショナルブランドと同じ価値、値段は安い、品質はいいと。だからこういった商材も今販売しております。はい、中期経営計画が今年の4月から始まります。さらなる成長を目指したいということで、成長戦略を描き続ける、もっともっと大きくなるチャンスはあるんだ、IT を活用してもっと大きくなりましょう、合理化していきましょう、成長していきましょうと。我々の市場は安定した市場ですので、そこの市場の中でもっと成長しましょうという話を考えています。10年先を見て、今やらなきゃいけないことを今決めましょうと。明日のことだけ考えてるのはダメなんです。10年先を考えて今やる、ここ3年間やることはこれをやって、10年後には今の倍ぐらいの規模になれるといいなといったことで、中期経営計画を進めていこうと思っております。はい。もし3分ほどいただければ喋りたいんですけど、よろしいでしょうか。ざっと喋ってしまいましたので、なんだか分かんないねって言われると困るので、最後にまとめになります。安定市場、日用品雑貨化粧品の市場っていうのは食品に続いて安定してます。リーマンショックでも変わりません。だってトイレットペーパー買いますよね、ティッシュペーパー買います。余分には買わないと思いますけど、安定してます。安定してる市場で、それだけではダメなんですけども、ナンバーワンであることです。ナンバーワンであれば優位なことができるんですよね。占有率が高いので、ですから私どもは一番強みは安定してて市場の中でナンバーワンだということだと思います。まあ、ここにいろいろ書いてありますけども、小売業さん中心に大体5300社ぐらいの小売業さんと、ごめん、そうですね、取引してる、合ってる、はい。それからメーカーさんは1300社、まあ、プラスアルファになりますけども、まあ、どんどん増えてきますので、取り扱いがあります。大手のメーカーさんの大体ですね、2割から3割ぐらいは私どもが、構成してるというふうに思っていただいてもいいぐらい、いいぐらいっていうかいいです。それだけ影響力の高い卸だと思います。私どもを通さないと商品が全国に回らないという意味です。はい。それから業績は2017年3月期は6900億円ということで右肩上がり、グラフを思い出していっておいてください。それから DR は1、DE レシオってやつですね。1を超えちゃいけない。いけないわけじゃないですけど、あんまり良くないってやつですね。それは1。ROE は 6% を見込んで、これは、まあ、絶対って言いたいところですけど、絶対達成するつもりであと1ヶ月しかないんですが、今会社を進めております。はい。いろんな経営環境変化します。高齢者化します。これはもうどうしようもないことで高齢化します。じゃあ高齢者化して人口が減ったら新たダメじゃんという話ですが、ダメじゃないんですね。人口は減るかもしれません。でも世帯数は増えてきます。それから高齢者は増えてきます。高齢者に必要な商品をきちっとお届けするんですよ。だからそこに新しいビジネスチャンス必ずあるんです。だから私ども前向きに考えます。前向きに考えます。そこを書いてあります。それからまあ私どもの物流機能であるとか、実は海外にも出てってまして、タイ、ASEANですね。タイ、それから中国は上海の方まで始めてます。すると一つ言い忘れてしまいましたけども、お得意先の中で大事なお得意先忘れました。e コマースのお得意先です。具体名出していいのかなと思いますが、アマゾンさんであるとか、健康コムさんであるとか、アスクルさんとか、取引ございます。 火事があって翌日からですね、全国の物流センターを総チェックしています。でどこで要因で起きる可能性があるかというのを見極めています。アスクルさんの場合なんか段ボールが摩擦を起こしたということ、私ども端材はですね、そういう段ボールは全部上に上げてコンベヤーで自動的に流れていって、あるところに集まって圧縮させるという仕組みでやっておりますので、こう広いところにこう並んでこう摩擦が起きてしまったということは、タイヤが引いてなんかというふうに聞いてますけども、そういうことは起きないというふうに思ってますし、ただそれでも起きたらまずいので、もう一度見直しかけてます。消火できる状況になっているかとか、そういうことです。なんかソーラーパネルがあると良くないという話も聞いてますけれども、実は私もソーラーパネルで3つぐらいあるんですけども、それの見直しもかけるということを次の日からやってます。すいません、ちょっと喋りすぎたような気もしますし、スピードも速すぎたような気もしますが、経営姿勢とそれと IT でこれからも活用してですね、安定した市場の中で成長する今ナンバーワンの企業と、そういうふうに思っていただいて、証券番号2733新たでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。桜井さんから一つお話がということですね。
すみません、一つだけ個人的に伺いたいんですが、売上の四半期ごとの季節性ってのはございますか？
ですね、第三四半期までは順調に積み上がってくるんです。実はぐーっと上がってくるんですよ。で1月2月が赤字になっちゃうんです。赤字っていう言い方は変な言い方ですけども、つまり12月にうわーんと売り上げが上がってですね、小売業さんいっぱい買い込んでいただけるんですけど、1月注文がなくなってくるんですよ。ですから1月2月は落ち込んでくる。だからピークが第3四半期までで、売り上げでいうと第4四半期になるとちょっと落ち着くっていう傾向です。はい、
すいません、伺いにくいことを伺いました。ありがとうございました。
ここまでは証券コード2733東証一部上場株式会社新た代表取締役副社長執行役員管理本部長兼システム本部長鈴木陽一さんでした。どうぞ大きな拍手でお送りください。
新た IR セミナー、この番組は証券コード2733東証一部上場株式会社新たの IR 活動の一環としてお送りしました。